どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。始まりましたね。
始まりました。
はい。
やおラジオ。
はい。
今回は、本ですね。本を読んで感想を喋っていきましょう。
は
い、
人気の本をね。
うん。
はい。
じゃあちょっと今日はこの番組の説明は
お願いします。あれです。巷で人気のランキング上位の映画や本を見たり読んだりした感想をお伝えする、そんなラジオですね。
はい
はい、合ってますか？
たどたどしい。
はい、
けど合ってます。
合ってますね。
大丈夫。
はいはい、
はい、では今回読んだ本発表してください。
全部言わせるじゃん。
はい、
今回はね、続窓際のトットちゃんを読みました。
ほい
これね、なんか、
うんうん、
あ、意外っつったら失礼だけど、あ、これ上位に来てるんだ今って。しかもかなり人気なんでしょこれ。
そう、ちょっとごめんなさいね、何のランキングで見たのか忘れちゃったんで。あ、紀ノ国屋のランキングで見たんだっけな。なんか1位になってたんですね。
上位っていうか1位だったんだ。
1位だったね。
は
あ、まあその見たタイミングだったのかもしれないけど。
はいはいはい、
そうなんです。
族じゃない普通のトトちゃんはさ、
うん、
なんかうちの実家の本棚にあったんですよ。
なんかさ、昔はさ、窓際のトットちゃん、子供がいる家庭はさ、なんかみんなあるみたいなイメージ。
あ、一家に一冊みたいな。
あ、うちもあったし。
あ、そうなんだ。
なんか課題図書になったりしてたような気もするんだよな。
なんか読んだ気はするんだけど、
うん、
なんかどういう内容だったかみたいなやつは実はあんまり覚えてなくて。
あ、
でも今回続を読んだら、42年ぶり、
あーね、続書くまでね、
に書きましたって書いてあったね。
うんうんうん、
黒柳さん、あ、あれね、これ知らない人急に黒柳さんって言ったけど、
うん、
黒柳徹子さんのね、
うんうん、
半生というかね、
そうね、
綴ったエッセイみたいな感じだよねこれね。
うんうん
うん、
きっと子供たちにも読んでほしいっていうのはあるんだろうなっていうのはすごく感じるよね、言葉選びとか。
はいはいはい。
まあ、あとやっぱり戦争体験を残すっていうところ、
うん
うん、はすごく意識して書いてるんだろうなっていう。
うん、
そう、私はすごく犬が好きだからさ、
はいはい、
窓際のトットちゃんで、続の方にはねもう出てきてないけど、
うんうん、
ロッキーっていうさ、シェパードを飼ってたんだよね黒柳さん、
うん、
ちっちゃい時に、
はい、
が、戦時中に連れて行かれちゃうっていう、うん、だからきっと分かんないけど軍用犬として連れてかれちゃったんじゃないかっていう話がすごく私は鮮明に残ってて、窓際のトットちゃんは、
ね、あ、昔読んだ時に、
あ、そうそうそうそう、
なんかあの続今回も読んだ時に一番最初にそれが書かれてたね。
あ、そうだね、そうだそうだ、
うんうんうん
うんうん、まあ当時はね、シェパードを飼ってる家もまあ少ないそうだけどね。
本当にあれだよね、なんかお父様もお母様も、
うん、
本当になんかすごい方というか。
そうだね、
家柄もね、
だすごくお嬢様だよね、
うん、
うんうん、なんかそのああいう家庭だったからこそ、
うん、
あれだけトットちゃんが自由に生きることができたのかもね。
あー、なんかでも苦労してんだなってすげー思ったけどね。
まあ苦労はね、
うん、まあ時代もあるけどね、戦争とか。なんか徹子の部屋やってる黒柳さんはもう年齢とかももう何歳なのか分かんなくなっちゃってたけど戦争を体験してるんだなっていうね。
そうね、
90歳とか90何歳、
今90って書いてあったかな、さっき見たら。うん、そうだね。
ね、いやすごいよね、やっぱ疎開した話とかさ。
そうだね、
お父さんを戦争に送り出した経験とかさ、
うん
うん、うん、いやなんかもう、俺あとこの挿絵になってる
岩崎千尋さん
だよね。岩崎千尋さんがうちの親が好きで。
ああ、そうなんだ。
家に結構カレンダーみたいなのが貼ってあったりするから、
うん、
懐かしいなと思ってね。
窓際のトットちゃん、
うん、
もう岩崎千尋さんの挿絵だもんね。
そうだよね、
うんうん、
ああ、はいはいはい、こういう絵がねなんかいいなと思って、
ね、
なんかあれだった、記憶に残ったというか、
うん、ああ、お話でね、
うんうんうん、
そうだな、いっぱいあるんだけど、うん、そうだな、まあでもやっぱお父さんを送り出すところ、出兵、
はいはいはいはい、
するときに送り出すエピソードとかはあ、ちょっと泣いちゃったみたいなとこあるよね。
あ、そう
そうね、なんか語り口がやっぱすごく優しいっていうか、
うんうんうん、
こんな辛かったあんな辛かったっていう語り口じゃないからこそ、あーっ って思うとかあったなんか、
う
ん、
そうそうそう、そういう話が出てくるとさ、
うんうん、
子供ながらにさいろいろなものが欲しいから万歳をしに行くみたいなやつとかも書いてあったでしょ。
あの話すごい、
すごいよね。
スルメだっけ。
そうそうそう、スルメを万歳しに行くと最初もらえたから、
そうだそうだ、スルメもらうために授業抜け出して、
そうそうそう、
疾病する兵隊さんを全然知らない人だけど万歳しに行ってたってやつね。
そう、でもね、あとあと考えるとね、その兵隊さんはこの子たちのためにも自分が命をかけて頑張んなきゃって思わせてしまったっていう、うんうん、あの辺の感覚とかも、あ、やっぱり
やっぱ子供ながらの戦争体験だよね。
ああ、そうだね。
あ、
うん、純粋さみたいなのがすごく見えた話だったな。
確かにあの話も結構残ってるね。
そうなのよ。
あ、
いろいろね思い出すと、なんか NHK に入社する話とかさ
上手に絵本を読んであげるお母さんになりたいっていう夢を持って、
うん、
NHK の試験を受けてここだったら教えてくれるかもしれないっつって受けて、
うん、
っていう話だもんね。
6000分の13人でしょ。
すごいよ、ね、すごいよ。
一次試験二次試験とかの話を書いてあるのを読むと、
うん、
いやこの人は取りたくなるよなっていう内容だったよね。やっぱね、破天荒すぎる。やっぱ言ってることもやってることも
なんかいい意味でも悪い意味でも目立ってたんだろうなって感じする。
そうだね、面白いもん。やっぱり気になるもんね。やっぱ
気になるね、
うん、受かってからも波乱万丈だしね。
ね、なんか、うん、わざとやってるんじゃないからさその、
うんうんうん、
きっと本人的にはさいろいろ悩んだりすることもねそれであるんだろうけどね、はいはいはい、
うん、
にしてもなちょっと真似できないよな、
ね、なんかいろんな人にやっぱ出会いもいろんな人と出会ってるからこう引っ張り上げてくれる人もいるんだろうけど、
うん、
それだけの人数に合ってる気がする。
あ、うん、行動力とかで。
そうそうそう、
あ、確かに、ね、
まあね、有名になってからもうもちろん、
うんうん、
徹子の部屋で人数めちゃくちゃ合ってんだろうけど、もうそうなる前からなんかもう本当に気になったらパッて行っちゃうんだろうなみたいな、
うん
うん、
そうね、確かに、ね、
だから毒にも落ちちゃうしなんか危ないところをすごくあえて言ってたって書いてあったもんな、あの毒に落ちるとか。だから、あ、そういう生き方なんだなと思って、
うん、
なんかいや、なんか知ってるようで全然知らない経歴が、
うんうんうん、
なんかすごいなと思って。でも本当に今の黒柳さん、徹子の部屋とかでさ、
うん、
芸人さんとかがすごいみんなやられるみたいな
うんうんうん、うん、
黒柳さんの自由さがもうずっとちっちゃい時から変わらずにその芯の強さがあって
素直なんだね。自分でも長所素直ですって言ってたけど、
うんうんうん、
本当に正直なんだよね。
で曲げないっていうね、
曲げない
すごいよな。
入社試験の話とかもさ、もう破天荒じゃん。もう最初から遅刻してさ、
はいはい
で隣の人にさ教えてくださらないって言った話とか、
はいはいはいはい、問題がね分かんなくてね。
入社試験ってさ
隣の人が
そんなことある、
嫌ですっていうっていうね
子供の心を持ったまま大人になって、
うんうん、なんかこれあの作は我が身の務めなりっていう章があって、
うん、
この花作の作ね、
うん、
いやこれはなんかまあこの章の中の話もそうだけど、この作は我が身の務めなりっていうこのこの文言が、
うん、
なんか響いたというか、
お、
あ、勤めかっていうね、みんなそれぞれが、
うん、
ね、作って言ったっていろいろ自分のやりたいことはみんなそれぞれ違うけどさ、それを見つけてなんか自分なりに形にしなさいみたいな、
うん、
そういうのって、ね、まあ、時代錯誤みたいな思う人もいるのかもしれないけど、いやこういう思いってやっぱり絶対持ってた方がいいし、
うん、
なんか俺は響いたな。
なるほどね、
うんうんうん、オペラ歌手になるとかさ、自分は何になりたいんだとかさ、結局いろんなものを模索しながら今の形っていうかね、
うん、
なんか本当にどういう人だったのかなってあんまりよく分かってなくて、
うん、
バラエティにも出てたし、
うん、
あのね、世界不思議発見とかもすごい出てたしさ、うん、あ、女優だったのねみたいな、
うん、
日本初のテレビ女優、
うん、そうだね、うん、日本初の女性でなんとかみたいなのをいっぱいやった人だよね。
すごいよね、
うん
うん、なんかあの出てくる名前がさ、もう若かった時の渥美清さんとかさ、
うん、
A 六輔さんとかさ、
うん、
もうほぼほぼみんな知ってるような名前が出てきてさ
そうね、
すごい人たち、まあすごい人たちと一緒にっていうか、もう黒柳さん自体がすごいんだけど、
うんうんうん、
それがなんかまざまざとなんか知らされたというか、なんか
まあでもそういうのを引き寄せるだけの行動力と人間的魅力と、
うんうん、
っていうのを感じました
すごいこと言いそうなのに
ちょ全然言葉出てこない、
うんうん、確かにね、なんかすごい成功してる途中でアメリカに留学に行ったりとかって、
うんうんうん、
ね、今だってすげえなと思うけど、うん、この時代にそんなことをね、しかもテレビに引っ張りだこで3時間寝れて3時間みたいな毎日送ってる時に2年ぐらい行ったんでしょ、
うんうん、
でなんかもう、あ、私にはこういう時間が必要だったんだって言って知るみたいな、
うんうんうんうん、
いやそんなタイミングでよく周りも納得 したよなというか、納得させられたんだろうけど、
うん、そうね、
その行動力がなんか今もあるんじゃないのかなと思う。
そうね、
うん、
だ今もさ YouTube とかやってるじゃん、インスタもやってるしさ、
YouTube やってるの？
YouTube やってるよ、やってるやってる、面白い、見て、
あ、見て、楽しかった
ですの前だけど、YouTube やってる、
よく覚えてるよね、あとね。
そう、それも思った。
これなんか日記とか書いてたのかな、書いてんのかな、ずっと。
どうなんだろうね。
うん、
徹子の部屋でも、
うん、
そのゲストが前に出た時の話とかめちゃくちゃ覚えてるっていうね。
すごいんだ、
じゃあ記憶力がすごいって。
はぁ、
そうそうそうそう、
なんかね、変な声だって言われたっていう。
ああね、自分の声初めて聞いた時の話ね、
うんうん、あ、そうそうそうそう、なんか
言われたっていうか、自分が変な声、こんな声じゃないって言って泣いた話じゃなくて、
それもあるし、
うん、
あとはお前の喋り方とかはもう本当にプロとして失格だって先輩に言われてっていうのもあったでしょすごいなんか壁を殴り続けたみたいな、
で手が痛くなったら足で蹴ってたって
やつ、ね、そうそうそうそう、すごいやっぱそういう悔しさみたいなやつはめちゃくちゃ表現するんだなと思って。
そうだね、うん、素直なんだよ、だからね。
そう、だって泣きながらあれでしょ、あの、私の声はこんな声じゃありません、機械が壊れてるんですって言って
何回も言ったって書いてあった、
言い続けたんでしょわかるけど自分のね声聞いてさ、うん、本当に最初思うし、ね、
確かに
こんなはずじゃない自分の声みたいな。100歳まで徹子の部屋続けたいってなんか後書きに書いてあったけど、
うん、
続くでしょ、多分
続きそう
続くよ、
続きそう、ね、
なんかお母さんもね長生きだったんだよね、なんか94歳とか、
そうなんだ、
なんかそのぐらいまで生きたってウィキペディアに書いてあ
るウィキペディア、
ウィキペディア、
ね、の情報でね、
はい、お父さんもかっこいい写真載ってたね、あの途中の挿絵で、ね、
家族の写真ね、
うん、彫りの深いお父様だったよ。
若い時の徹子さんも綺麗だもんね。
綺麗だね、
うん、うん、
そうなのよ、すごかったな。そんな感じで本当にさっと読める割になんかいろいろ面白かったな、なんかいろんな感情が出てくるエッセイだったな。
そうだね、
うん、ちょっと続の続もちょっと読んでみたいぐらい
すごく読者に寄り添うっていうか、
はいはい、
読者に近いところで言葉を紡いでくれてるから、
うん、
とても入り込みやすいし、
うんうん、
す
す
黒柳さんの声で再生されるもんな、読んでると。
あ、そうだね、ちょっとやってみて
やだ、
ロッキーマッシュパートに
バカにしてるでしょ
そんなのが怖いよねでも俺もうちの母親にあなた声がおかしいからいじめられると思ったって衝撃の告白を受けた時があったから、だからなんか声が原因でいじめられなくてよかったって言われた時があったから、親がそう思ってたんだっていうのは結構衝撃だったから、声にコンプレックスがあるみたいなのは私ちょっと分かりますから
共通点見つけた。
はい、
いいな。
私も咲いてみようと思います。咲くは我が身の務めなり。
あ、
はい、頑張りましょう、
頑張りましょう。ということで今回は続窓際のトットちゃんを読んだ感想を喋ってみた
でした。
でした。
はい、また映画ですね。次は、
はい、映画を見て喋りたいと思います。酔っ払ってんのかな。私
全然喋れてないじゃん。次はねちゃんとしますから。
はい、
はい、ではさよなら。
はい、どうもさよなら。はい、さよなら。